はい、こんにちは。タコラジ第32回の放送となります。この番組は私おっさんゲーマーの鍋がお送りします。おっさんによるおっさんのためのゲーム系ポッドキャストとしてお送りしております。皆様のお暇なですね、通勤通学の合間にでもさらっと聞き流していただけたら嬉しいなと思っております。ということで、ものすごくお久しぶりでございます。こんにちはということなんですけども、ツイッターやですね、ブログの方でもご報告させてもらったんですけども、ちょっとノート PC がぶっ壊れまして、前回の31回の放送をですね、配信した直後ぐらいに、ぶっ壊れちゃったわけなんですけども、そこからですね、配信ができず、悶々とした日々を過ごしていたわけなんですけども、で、つい昨日かな、修理に出してたですね、ヨドバシカメラから電話かかってきまして、原因がわかりましたと。てか電源が入るんですけども、セットアップの画面までいけないんですよ。もうメーカーのロゴが出て、そこでフリーズしちゃうんですね。ハードディスクにも読み込みがいってるのかどうかもわからないぐらい。その壊れた時にですね、ツイッターに書いて、いろんな方にですね、意見を仰いでですね、いろんなアドバイスを受けて、メモリを外して入れ直してみたりとかですね、あっちゃこっちゃやってみたんですけど、なんともダメで、しまいはお友達にですね、家まで来ていただいて、見てもらったんですけども、やっぱりわからんということで、結局修理に出したそのヨドバシから電話がかかってきまして、結局のところそのハードディスクがいかれてると。だからそのハードディスク全交換になりますので、データ消えますけどよろしいですかというお話でございましてですね。データ消えますけどよろしいですかって言われたって交換しないと動かないわけですから、いいですよということで、仕方なくですね、そのパソコンに入っていたデータは全部消えるということになりまして、私今までですね、撮っていたポッドキャストタコラジのデータは一部はバックアップしてるんですけども、ここ最近のやつはですね、何回分かは消えまして、あとオープニングの音楽とかね、エンディングの音楽とか、これもフリーの音楽ソフトでパーツはめ込んで作った簡単なやつなんですけども、そのデータも消えましたので、今回ちょっと音楽が別の曲になっておりますと。で、今、この放送はどうやって録音してるのかというと、10年以上前に買ったですね、iMac。当時ですね、首がカクカク動く、液晶部分が動く iMac があったんですけども、覚えてらっしゃいますかね？それをですね、引っ張り出してきまして、古いもんで、OS も 10.3.9、800MHz の G3、G4 か。なもんで、インテルなんて当然入ってない Mac なんですけども、これがどうにも最近のソフトが全然入らずですね、それでもなんとか古いバージョンのソフトをいろいろ引っ張ってきて、フリーの録音ソフトと、あとは音声編集ソフトですね、とりあえずそれをぶち込んでやったので、配信ぐらいなんとかできるかなということで、久しぶりにちょっと録音を開始したと、そういうことでございます。そんなわけですのでですね、何かと今までのラジオといろいろ勝手が違うんですけども、リニューアルという感じでね、捉えていただいていいかなと思います。音楽なんかちょっとまたね、変えたり、昔のものが再現できれば作り直したりするかもしれませんけども、その辺はちょっとわかりません。ということで、今日はですね、久しぶりのタコラジなわけなんですけれども、お休みしている間も大量にですね、お便りをいただいておりまして、そちらがものすごく溜まってますのでですね、その辺をご紹介したいかなと。いうところで、今回は近況報告及び、お便りご紹介の回という感じになりまして、その辺でちょっとお茶を濁しておこうかなというところでございます。はい、では、タコラジ第32回スタートしたいと思います。はい、ということでですね、この最近のおっさんの状況をですね、簡単にお話ししようかなと思うんですけれども、前回がですね、間が空きすぎてちょっとどんな話をしてたかはもう覚えてませんので、どの辺までね、状況を話してたかなっていう感じなんですが、デッドアイランドをずっと1月の終わりぐらいからやってて、で、それをクリアしましたね。それは2月入ってからのはずで、これはラジオで言ったかどうかちょっと覚えてないんですけども、とりあえずクリアしました。でですね、ダウンロードコンテンツが、 日本でもね、まあ、出ないかと思ったら出たもんですから、ライダーホワイトっていうですね、デッドアイランドに出てくるキャラクターが主人公。まあ、どちらかというと、第三勢力的な、他の生き残りの人が、そのライダーホワイトっていうね、軍人さんがいるんですけども、その人が主役になって、その主人公4人のですね、動きの裏で一体どんな事件が起こってたのかっていうのを体験するダウンロードコンテンツが出てまして、それをまあ買いましてね、それもまあクリアいたしましたと。この辺はちょっとね、また別の回を設けて、デッドアイランドのね、回をやろうかなと思ってますので、その時お話ししようかなと思ってます。まあなかなか面白かったんですよ。軍人さんっていうところで銃器が結構ね、使い放題なぐらい使えて。ただまあソロプレイ専用というところで結構難易度がね、ばらつきがあって厳しいなっていうところと、まあ簡単だなっていうところが結構バラバラしてたのと、あとまあボリュームがやっぱりダウンロードコンテンツですから少なくて、私3時間半ぐらいですかね。まあ、さらっとクリアしましたけども。ただストーリーはね、なかなか面白かったですよ。まあよくドラマでありがちなんですね。裏でこんなことが起こってたんだとか、あと本編のエンディングの裏にはこういう意味があったんだみたいなね。そういうのがあるんで、まあ個人的にはすごい好きでしたね。そして、あとも他にやったのは、つい最近だとアラン・ウェイクのアメリカン、何でしたっけ？アラン・ウェイクアメリカンなんとかかんとか。っていうやつの体験版っていうか本編が配信されてまして、あれダウンロード専用なんですよね、XBLA で。で、その体験版をやりまして、まあなかなか面白かったんですよ。私、アラン・ウェイクはですね、当時箱を持ってなかったもんですからやってなくて、近々なんかプラチナコレクションが出るらしいのでやってみようかなと思って、その前にちょっとこのアメリカンなんちゃらをね、やってみようかなと思ってやったんですけども、まあ当然知ってらっしゃる方も多いと思いますけど、アラン・ウェイクは影みたいな敵を、要は光を当てて、その影のバリアを引っぺがしたところを銃で撃って倒すみたいな、そういう TPS ですね。ホラーアドベンチャーってですかね。なかなか面白そうだったので、ちょっとやってみたいなとは思っています。そのぐらいですかね、感想としては。特にそのアメリカンなんちゃらが、特別面白かったとか、特別ストーリーがいいというわけではないんですけども、ちょっと本編の方からね、やってみたいかなと。思えるぐらいの出来ではありました。あと、バットマンの FPS、私最近ツイッターでもよくつぶやいてましたけども、ゴッサムシティインポスターズというですね、バットマンを、ネタとした FPS が出てまして、これも PSN と XBLA の海外だけなんですけどね、海外タグで発行されてるそのダウンロードできるゲームなんですけども、これがね、シチュエーションがなかなか面白くて好きなんですよ。そのバットマンとジョーカーっていう、まあ、わかりやすいその敵、味方、善悪の存在がありますけれども、バットマンの世界には。その、二つの勢力になってですね、街中で要は戦いをするわけなんですけども、そのバットマンにしてもジョーカーにしてもですね、本物じゃないんですね。では街の中の正義感に熱い、なんかその辺のおっさんとかがバットマン風の格好をして、銃やらパチンコやらですね、弓矢やらを持って戦うんですよ。で、ジョーカー側も、ジョーカーそのままではなくては、完全に顔を白塗りした、ただのイカれたヒャッハーな感じのですね、ギャングが、また銃を持って戦うと。で、さらにその、足の裏にドクター中松的なスプリングをつけたやつを履いて、高くジャンプしてみたりとか、あと背中にちょっとしたハンググライダーのようなものをつけて滑空してみたりとかね。ほんとね、くだらないガジェットが面白いんですよ。で、バットマンだと手からワイヤーを出して遠くにこう飛んでったりしますけども、それもね、釣り竿でやったりなんかしてね、釣り竿を投げて、リールをこう巻いて自分がそこまで行くみたいな。そういうくだらないね、仕掛けがいろいろあって、結構コミカルでガチャガチャした FPS なんですけども、基本的な部分はそこそこしっかり作ってあってですね、ちゃんとした打ち合いもできるし、なかなか面白いんですよ。なもんでいろいろな人にですね、やってほしいなと思ってツイッターでつぶやいてはおるのですけれども、まあなかなか人口は増えず、まあなんせ国内で発売してないというのがでかいのか、なかなかですね、敷居が高いですよね、海外のね、FPS を。しかも海外アカウントでしか買えない FPS となるとね、当然サーバーもですね、海外サーバーなので、まあラグも多少ありますし、まあ、そんなにひどい感じはしないんですけども、なかなかね、やりづらいなと思ってる方もいるでしょうけども、個人的には、すごくおすすめです。 単純にその子供の頃ですね、銀玉鉄砲で遊んでたみたいな、あの BB 弾で打ち合ってたような感じの打ち合いごっこができるなっていうとこですね。うん。ただこれ一つだけですね、問題がありまして、発売されてからつい最近、まあ、ちょっと時間が空いてからパッチが出たんですけども、そのパッチがね、ダウンロードコンテンツ形式で配信されてるもんでですね、要はその海外で落としたゲームを、まあ、普通はやっぱ皆さん自分の日本のタグでやりますよね、自分のアカウントで。で、日本のアカウントでやってると、そのダウンロードコンテンツがあるっていう判定がされずにですね、パッチがいつになっても当たらないんですよ。それで私ずっとここのとこですね、マッチングがされなくて、全然マッチングしない、マッチングしないなんて。しばらく放っといても全然マッチングしないし、マッチングしたと思ってゲームに入ろうと思ったら切断されるみたいなね。で、なんでこんなひどいサーバーなんだと思ってたんですけども、そしたら、とあるフレンドさんがですね、わかりましたと、ツイッターで教えてくれまして、どうやら海外でダウンロード、パッチが出てますよ、ということで、で、その、ダウンロードのパッチを当てるには、やっぱり海外でゴールドタグじゃないとダメなわけですね。オンラインに繋げられないので。でですね、その、海外でゴールドにするにはお金かかるなと思ってたら、今、その、日本の Xbox の方で、モンハンフロンティアのなんかね、2日間限定のゴールドタグっていうのが配られてたんですよ。うん。多分オンラインを試しにやってくださいみたいなことだと思うんですけども、それをまあ、ダウンロードしてぶち込んで海外のタグに。それでまあ、なんとか、海外で起動して、うん。ここでパッチを当てて、無事にまた日本のタグでも、まあ国内のアカウントでもプレイできるようになったわけなんですけども。だからちょっとこれをね、やってみようなんて思う方は、できればちょっと新しく海外のカナダタグかなんかを作った状態でゲームをダウンロードしてもらって、すぐにそのカナダのタグかなんかで起動して、パッチを当てた上で、日本のアカウントでプレイした方がよろしいかなと思います。マッチングができなくてほっといてるよなんていう方は一度ですね、海外で起動できるような状態にして、パッチを当ててみたら、快適にできますので。今はほとんどね、マッチングで待たされるなんてこともあんまりないですし、うん。結構ね、人もいっぱいいますから。日本が夜だろうが、海外が昼間だろうがね、結構ね、人口はいっぱいいるので、なかなか面白いですよ。ぜひ、やってみていただきたいと思います。あと最近は、何でしたっけ？あ、そうそうそう。ですね、私Xbox を買ったのが去年の11月ぐらいなもんですから、いわゆるその Xbox での名作というのを、さっきのアランウェイクも初めてですね、やってないわけなんですね。当然そのヘイローとかね、あとギアーズ、この辺をやってなかったもんですから、ちょっととあるフレンドさんに誘われまして、ギアーズをちょっと始めました。ギアーズはですね、1、2、3と買ったわけなんですけども、これもまた1、2パックと3を買うよりは、中古で1、2、3を全部バラバラで買った方が安く上がるっていうね、まあ不思議な状況がありまして、全部でですね、私他のいらないゲームを売って買ったりしたんで、大したお金もかからずに、1、2、3を揃えましてですね。で、今まだ1のストーリーをやってるんですけども、ギアーズ難しいんですね。最初ね、難易度がカジュアルとハードコアって書いてあったんですよ。で、カジュアルとハードコアしかないってことは、でしかもその下にインセインっていうのがね、隠れてて、まあまだ選べないようになってたんですけど、3つあるってことは単純にこれはイージー、ノーマル、ハードだろうと思いますよね。だからハードコアで始めたんですよ、最初。そしたらね、結構ね、難しかったんですよ。プロローグのところが。で、まあ結構厳しいなぁなんて思いながらやってて、第1章、アクト1に入ったら、もうね、詰まっちゃって。進めなくなっちゃったんですよ。同じとこで何回も何回も死んでですね。これはダメだと。そんなことを、まあ、ツイッターでつぶやきましたらですね、ギアーズのハードコアってのは本当にハードですよと。だからその、カジュアルがイージーで、要はノーマルがないっていうことらしいんですね。そのカジュアルとハードコアの間の難易度ってのはすごい開いてるらしくて。だからまあ、一人でやるなら、カジュアルかなと思ってカジュアルでやったんですけど、まあカジュアルでもなかなかしんどいという状況ですね。で、最初のうちはコープでですね、フレンドさんとやったりもしましたけども、今はもうほとんどソロでやって、今アクト5、最後のとこまで来たのかな？うん。今ね、列車に乗ってるとこですよ。なんか列車でどっか向かってんですけども、なんせ一人でやってるとですね、これ、相棒のドム君がね、うまく動いてくれず、 全然私を守ってやるぜなんて言ってきながら全然守ってくれなかったりですね、建物の影に引っかかってたりとかですね、あと全然違う方向に向かってカバーして敵に撃たれまくって死んだりとかね、もうね、なかなかやらかしてくれるもんで全然先に進めませんけども、まあなかなか楽しくやってます。面白いですね、ギアですね。ああいうね、男臭いね、ちょっと感じは好きですよ、やっぱり。むさ苦しい感じは。で、その、まあ、なんでギアーズやってんのかって言ったら、一応ストーリーをクリアして、で、ギアーズ3で、要はオンライン対戦をやろうと思ってまして、フレンドさんの集めてね。今考えてるのが、1on1ができないかなと思ってるんですよ。要は対マンバトルね。対マンで、1対1で要はそのギアーズ3で、対戦して、それをトーナメント形式とかにね、できたらいいなと思ってるんですけども、ギアーズ3についてるその観戦モードっていうんですかね、他の人が要は戦ってるところを見れる。それがどうもね、一人しか観戦者になれないらしくて、本当はね、10人ぐらいでやって、10人で同じ部屋に入って、戦う人2人だけがそのフィールドに行って、他の人全員、見てるだけにしてやればいけるかなと思ったんですけども、なんかそれもうまくできなそうなので、ちょっと今ね、悩んでるんですよね。なんかうまい方法ないですかね。1対1でこう、戦って、トーナメント形式でやるっていうね。まあ単純に誰かがユースとかなんかで配信して、それを見ながらやりゃいいんでしょうけども、今なんせこの PC がですね、こんな状況ですし、私ユースともよくわかってないので、ちょっと今、悩んでるとこですね。何かいいアイデアがありましたら、1対1でギアーズ3をやる方法、それしかも10人ぐらいでトーナメントやる方法のですね、アイデアがありましたら、ぜひ、番組の方にお便りいただけると、私、助かります。そんな感じですかね、ここ最近は。あとは相変わらずボードゲームの方が気になってまして、ちょっとお友達を呼んで家でね、ラストナイトオンアースっていうゾンビのボードゲームをやってみたり、あと今週もうすぐ3月10日にまた前回のボードゲーム会と同じく神田のカラオケボックスでボードゲームの会を開きますしね。またマナさんとか、トミヤンさん、ヤスさんとかですね。いつものメンバーの皆さんいらっしゃいますし、ちょっと楽しみなんですけども。あと全く新しいね、ちょっと全然存じ上げない方も来てくださるようなので、ちょっと楽しみなんですけども。あとね、僕よめむすというポッドキャストやってる陽介さんが、ついに究極の人狼をゲットしたということで、それが楽しみなんですよね。今回ね、人狼をやるにも11人だか2人、12人だったかな、集まるので、ちょっとね、いろんな職業を入れられて面白いんじゃないかなと、期待している感じですかね。ボードゲームの世界がね、ちょっとね、なかなか熱いな、という感じになってまいりました。はい。そんな感じで、おっさんの日常は、まあ、相変わらず、グダグダとゲームやったりしてますかね。はい、そんなわけで、じゃあタコラジ32回のですね、本編というか後半はお便りの方を全部ご紹介したいなと思います。ではまだ続きます。はい、では後半は皆様からいただいていたお便り、もうかなり溜まってしまって申し訳ないんですけども、遅くなりました。そちらをご紹介していきたいと思います。ではまずメールフォームの方に、送っていただいたお便りを中心にご紹介したいと思います。はい、ではまず1通目。シンラさん。はい、いつもありがとうございます。こんにちは、お久しぶりです。遅くなってすみません。いえいえいえ。この間言われていたアーマードコアの私なりの感想です。はい。遅くなった理由はこのゲームにハマっていたためです。ごめんなさい。このゲームはロボットを使った領地争奪戦ゲームなのですが、一言で言えば部活のようなものですと。ゲーム自体は団体競技のスポーツです、体育会系的な感じですねと。ルールがあって相手と自分でチーム戦を行うという感じです。ですがただ闇雲に戦闘すればいいのではなく、ルールの中での試行錯誤、例えばロボットのアセンブルとか武器の選択とか作戦とかというところを考えて、いかに相手チームに勝つかを競うゲームだと感じました。ですが私は違うところでも面白みを感じています。それはエンブレムの作成と、ネタ機体、他のキャラクターに似せた機体を作ることと少し外れた遊び方をしていますと。 これはちょっと文化系な感じですかねと。ですがやはりこのゲームの肝は戦闘ですねと、勝利した時は本当に嬉しいです。チームで勝利をつかんでどんどん行くぞって雰囲気になります。部活で全国1位を目指そうとかそんな感じですかね。ですが現在いいことばかりではなく、サーバーが繋がりにくく、戦闘で他の人とマッチングに時間がかかるとか、人数が揃わないと戦いがうまくできないとかがあります。パッチなどで今後の改善を期待しています。あとチーム前提のゲームシステムなため、音声チャットができない環境だとゲームが厳しいと感じました。奥さんと子供の目が気になります。長くなりましたが、私の感想としてはゲームとして面白いです。私のチームはメンバーもそこそこ入っていただいたので楽しくワイワイやっております。このゲームやることがあればぜひ私のチームに。ではいろいろと忙しいと思いますが、お体気をつけて。最後に川柳を一つ。はい。家族の目気にしながらもゲームする。家族の目気にしながらもゲームする。ということで、シンラさんありがとうございます。シンラさんにはですね、そのアーマードコアを私お誘いいただいてたんですけども、結局ね、私参加しませんで申し訳なかったんですけども、いろいろ感想を送っていただきましたね。この感想をいただいたのがですね、2月の頭の方だったんで、結構時間空いちゃってもう1ヶ月ぐらい前なんですけども、なかなか今でもまだネットワーク関係は障害がね、たまに見ますけども、ツイッターなんかでも公式の方で。うん、でもやっぱりゲーム自体は面白いっていうね、話を聞いてますね。ついこの間もヒマカルラジオさんで、ロングチさんとグラバクさんが、熱く語っていらっしゃいましたけども、あと新メンバーさんね、猫みみみさんでしたっけ、びっくりしましたけども、マジで語ってらっしゃってですね、すげえなこの人と思って、ちょっと思わずフォローしちゃいましたけども、そんなわけでヒマカルさんの方でも熱く語ってましたので、アーマードコアね、すごく気になるということはヒマカルラジオさんの方を聞いていただけるといいんじゃないかなと思いますけれども、うん。ちょっとね、私、アーマードコアね、体験版の時点でちょっとピンとこなかったというのがありまして、何せ今までは一度もアーマードコアをやったことがないものですから、うん、ロボットはね、好きなんですけどね、ちょっとね、手が出ず、シンラさんには申し訳なかったなと思いますけれども、うん、でもこの、チーム戦っていうのはね、なかなかいいですよね、やっぱりね、うん、面白いと思います。メンバーも揃ったということですので、ぜひまたこれからもね、頑張っていただきたいなと思ってます。はい、お便りありがとうございます。リポートまでねしていただいて本当にありがとうございます。はい、では続いてですね、鹿児島ゲーマーさんです。はい、ありがとうございます。川柳コーナーへということで、川柳パパ読んでドラゴンエイジ疲れたな。パパ読んでドラゴンエイジ疲れたな。小4と小2の息子に PS3 のドラゴンエイジを字幕、こっちの返答、選択、全部読んであげました。すごいですね。時代背景、キャラクター設定、説明しながらだったので、すごく疲れました。いや、それは大変でしょう。しかし、エンディングを無事に迎えられた時は3人で感動しました。読んでいただきありがとうございます。大賞欲しいな、ということですけども、鹿児島ゲーマーさんありがとうございます。ドラゴンエイジって私やってないんですけども、体験版やったっけかな。うん、この間2の体験版が確か出てましたよね。あれはやりましたけども、1は確かあれ全部字幕なんですよね。確かね。でも俺は大変だったでしょう。小4、小2。まあまだまだね。小学4年生ともなるとある程度わかるかもしれませんが、小学2年生となるとちょっとね、なかなかストーリーを説明するのも大変かもしれませんね。その前にドラゴンエイジってあれ年齢制限があったような気がするんですよ。まあ、いいですかね、その辺はね。お父さんの責任のもとでということで、やっていただいてるんでしょうから。PS3 のドラゴンエイジ1ですよね。じゃあこれ2は確か全部音声ローカライズされてるんじゃなかったでしたっけね。セリフ確かこの間日本語で喋ってたような気がしたんで、これじゃあ2もそのままの勢いでぜひやっていただいて、今度はね、セリフ言ってくれてますから、ある程度、ね、説明する部分も減るでしょうから。これいいんじゃないですかね。ぜひ、2もですね、やっていただいて、また川柳を送っていただきたいなと思います。鹿児島ゲーマーさん、ありがとうございます。はい、引き続きまして、子猫さんですね。いつもありがとうございます。こんばんは、子猫ですと。早速ですが、私はホラーゲームをやったことがありません。うん。厳密に言うと、バイオシリーズはプレイしたことがありますが、前の回で紹介したような、エイミーみたいなホラーとは、 バイオシリーズは少し違う気がしますと、うん、そこで鍋さんにおすすめのホラーゲームを教えてもらいたいです。洋芸がやはり多いのでしょうか。今回は短めのお便りにしておきます。前回のトークテーマ良かったですということで、子猫さんありがとうございます。そうですね、バイオハザードはね、ホラー、個人的にバイオハザードで私一番好きなのは1のリメイク、ゲームキューブとあと Wii で出てるやつですね。あれはね、本当にホラーと言ってもいいんじゃないかなと思いますね。サバイバルホラー。うん。ただまあ、2以降はまあ単純にホラーアクションというか、アクションホラーというか、まあ、一応ホラー要素はありますけども、怖さはね、だんだん減ってきてますからね。うん。そうですね、エイミーはまあ、怖いし、操作性、まあまあ、難がありまして、まだ私クリアしてないですけども、ホラーゲームはね、私も結構好きなんで、いろいろやってますが、やっぱバイオをやって、てるという方におすすめするんだったら単純にデッドスペースですかね、うん、海外でしか発売されてないですし、18禁ですけれども、今だとね、多分1はすごい安いと思うんですよ。多分1500円ぐらいで買えるんじゃないですかね、うん、普通に秋葉とか行っても買えるでしょうし、多分 Amazon とかでもそんぐらいの値段だと思うんですが、デッドスペースはね、あのバイオハザード4を研究し尽くして作ったってあの開発の方が言ってましたんで、実際ね、その通り本当にね、あの視点なんかはあのバイオ4のあの肩越しの視点で、でまあ本当にね、バイオ5が出た時に思ったんですけど、デッドスペースの方が正統的な、そのなんていうんですか、後継者かなって感じちゃったぐらいに、うん、デッドスペースすごいんですよ。でその単純にそのパクリではなくて、まあ宇宙空間で宇宙船の中でエイリアンと戦うんですけども、残虐描写もありまして、敵のね腕や足を切断すると、でこれにも意味があって、その敵のエイリアンっていうのは頭をね吹っ飛ばしても死なないんですよ。手とか足とか全部バラバラにしないと死なないっていうのがあるので、その手とか足とかを切断するっていう理由が出てきてるんですよね。でさらに、足を切れば這って移動してくるので敵の攻撃スピードが遅くなるとか、腕を切ればその手の爪根がなくなるのでダメージを受けづらくなるとかね、いろんな戦略的なものもあったり、あと画面上にそのインターフェースがほとんどないと。普通のゲームだとね、その画面の隅っこに体力のゲージだったりとか、マップが出てたりとか、あと弾数があったりとかね、なんかいろいろ出てますけども、デッドスペースの場合はその自分のキャラクターの背中が見えて、そこの背中の背骨の部分のバーがそのまま体力ゲージになってると。あと銃を構えるとその銃の上にホログラフィックで弾の数が出ると。そういう感じでですね、すごくその視覚的に入り込める要素が強いと。で余計な表示がない。でも分かりやすいっていうね。ほんとすごいゲームですよ、あれ。バイオとデッドスペースのその比較的な話をしちゃうともう延々止まらなくなるのでやめますけれども、あれはぜひ一度はプレイしていただきたいかなと思います。で、翻訳もね、ウィキとかで上がってますし、私もデッドスペース2の時はですね、下手っぴなプレイながらもあのニコニコの方に翻訳付き動画を上げたりしましたので、まあもしよかったら探して見てみてください。本当にひどいプレイですけどね。うん。あとですね、個人的に好きなのはサイレントヒルシリーズ。うん。2が好きだったかな。あとね、和風ホラーでやっぱ怖いのはゼロとサイレン。サイレンは難しすぎてちょっと私にはクリアできませんけども、怖さよりもね。ゼロかな、やっぱ怖いの。うん、カメラで構えて霊をその、浄化するみたいなやつなんですけどね。あれはね、怖かったね、ほんと初めてやった時は。PS2 で最初、何の気なしに買いましたけど、あんな怖いゲームあんだと思ったぐらいに怖かったんで、やっぱ和風のもの怖いですね。うん。あとなんかプレイ動画で見た限りでは、あの、呪音とかね、何でしたっけ。着信ありじゃね、なんかそんなコーリングか。なんか Wii で結構出てるんですよね、ホラーゲームってね。うん。多分 Wii だったら、あの、ちょっとザラザラした画質でもホラーだったらね、いけるんじゃないですかね、それが逆に味となって。なんか Wii ではホラーゲームが多いような気がします。そんなわけでまあ、子猫さんにおすすめするのであれば、やっぱりちょっとデッドスペースと。もしやったことがないんであれば、1、2とぜひですね、両方やっていただきたいかなと思います。はい。またお便りお願いします。はい、そして、お次がですね、テルルさんですね。はい、ありがとうございます。こんにちは。毎回楽しく拝聴しています。ゴッドオブウォーの1をやっとクリアしました。おう、ありがとうございます。プレゼントで、当たったやつですね、はい。死にまくりましたと。敵には倒れないのですが、罠や仕掛けなどやり方に気づくまでが大変でした。うん。 ミニゲームもなかなか日本ゲームじゃないもので、奥様が見ている時だったこともあり、びっくりしましたと。確かにね、18禁恐るべしと思いました。わからない方に言いますと、ゴッドオブウォーって毎回ミニゲームが入ってまして、ちょっとエッチなやつなんですよ。直接は映らないんですけども、まあ、素敵なお姉ちゃんがですね、父丸出しでこう出てきて、アハンウフンするやつをなんて言うんですか、クイックタイムイベント的なことでやるゲームがあるんですけども、それ、まあ、クリアすると経験値がもらえるみたいなね。うん。必ず毎回入ってて、まあ、ちょっと期待しちゃう部分なんですけども。初めてやるとね、びっくりしますよね、あれね。うん。しかも奥様が見てたと。うん。それはちょっと、大変でしたね。はい。これから2もプレイしますが楽しみです、ということですね。話は変わりますが、最近奥様がバイオハザードの回を聞いて興味を持ったみたいで、突然 3DS のバイオハザードを2本購入してきました。おう、ありがとうございます。ありがとうございますって別に私何もお金入らないんですけどね。最近まで桃鉄 DS 版の最長年数を5周していた奥様が突然購入したのでびっくりしましたが、遊んでみましたら面白いですということで、バイオの操作なんですけれども、LR 両押しで銃を構えながら歩けたり、回避行動があったりと楽しんでいます。うん。協力プレイが3章までクリアしないと使えないので、2つ分やる羽目になりそうですけれども、ストーリーがアメリカのテレビドラマみたいな作りなので、今のところ苦にならないかなと。ネット使えば遠方の人ともできそうなのもいいですと。急なバイオ購入でグラビティデイズが積みゲーになりました。ということで、テルルさん、ありがとうございます。奥様、私のバイオハザードのお話を聞いて興味を持ってくれたと。ありがとうございますね。ほんとすいませんね。かわしちゃって。3DS のバイオハザード、リベレーションズでしたっけ？この間ですね、私お友達が持ってきてくれまして、3DS とあと体験版をね、やらせてもらったんですよ。面白そうでした。あ、バイオだっていう感じがして、なんか昔のバイオを思い出すなっていう感じで、良かったんですけども、私がですね、残念ながらおっさん度がかなり進行してまして、小さな画面と小さなコントローラーに、ね、体がついていかないっていう現象が発生しましてね、画面がね、見えないんですよ、よく。見えないって別に老眼じゃないですよ。ちっちゃい画面を見てると目が疲れちゃうんですね。で、3DS だったんで、まあ最初 3D 入れてたんですけど、3D を切ってもね、ダメですね、目がついていかなくて。ちっちゃい画面がね、見れなくなってきちゃいましたね。3DS の画面ってなんか見づらくないですか、あれ。なんか DS より見づらい気がするのは気のせいですかね。iPhone とか見てて別にそんな疲れないんですけど、3DS の画面はなんかね、妙に疲れちゃって。で、あと、ちっちゃいんですよね。コントローラーがやっぱりどうしても。3DS だからまあしょうがないんですけど。で、本体が薄いでしょ。で、最近ずっと Xbox のコントローラーばっかり握ってたんですよ。また手がね、なんかその大きい感じに慣れちゃってて、全然うまく操作できなくてね、途中で死んじゃってやめちゃいましたけども、あ、これ絶対大きい画面でできたらやりたいなっていう感じだったのでね、移植されるのを待ってます。うん、正直なところ。ただ、テルルさんにはぜひクリアしていただきたいなと、奥様と一緒にね。うん、いいじゃないですか、奥様と一緒にバイオハザード。うちもね、奥さんやってくれればいいんですけど、うちの奥さんは最近マラソンに夢中みたいで、最近ね、ランニングシューズ買ったりね、まあいいや。うん。なんか走ってますよ。うん。私も走らされそうな感じでちょっとドキドキしてるんですけども。まあそれはいいですね。あとグラビティデイズ。これさっきも出てきた僕嫁娘の陽介さんがすごいおすすめしてたので、気にはなってるんです。しかも作った人がサイレン作った人ですよね。うん。まあね、気にはなってるしやってみたいんですけども、これもやっぱね、ちょっと携帯ゲームっていうのが私ちょっともう、体に合ってない感じになってきちゃってるので、できればね、移植してほしいんですよ。PS3 でもいいんで。まあ、洋介さんの話によると、ビーターを持ってその浮遊感を味わえるっていうんで、まあ、携帯ゲーム機向きじゃないかっていう話なんですが、私はちょっとでも携帯ゲームできないかもしれないのでね。うん。そんなわけでちょっとぜひ移植されたらやってみたいゲーム2本という感じですかね。はい。てるるさん、ありがとうございます。はい、では、お次のお便りです。アルチューさんですね。はい、ありがとうございます。二度目の投稿になります。アルチューです。ナベさん、タコラジいつも楽しく拝聴させていただいております。セガ好きとしてはドリームキャストの回は胸熱でした。 ありがとうございます。セガが撤退を発表した時の苦い記憶が思い出され、若干切ない気持ちになりましたよ、うん、さて PS3 の購入は長らく願っておりましたが、紆余曲折の末に結局 Xbox を購入しました。おう、PS3 ではなく Xbox。 はい、おめでとうございます。いろいろと理由があるのですが、一番の理由は安かったことです。ああ、確かにね、うん、ハードディスクなしモデルに USB フラッシュメモリーを挿して使ってますが、ドライブがうるさいこと以外は概ね満足しております。お金がないので今はオブリビオンとダークネスを格安で購入して楽しんでおります。 FPS 初心者なのでマルチプレイは当分考えておりませんが、いずれバトルフィールドやギアーズなどにも挑戦してみたいと思っています。それと奥さんは Xbox のグラフィックの美しさにある程度関心はしますが、特に興味はないみたいです。機嫌取りのためにたまに Wii のマリオなどを一緒にやっております、うん、また次回の放送を楽しみにしておりますということで、フレンド登録の依頼をいただいておりますので、はい、ありがとうございます。登録させていただきます。はい、ということで、ハードディスクなしモデルなんですね。うん、あれね、確かにハードディスクがあると読み込めるので、ドライブがねほとんど回らなくてすごい静かでいいんですよ、最近の Xbox は。うん、まあでもね、とりあえず本体を変えたということで、ぜひ一緒にゲームしたいですね。奥様はね、全く興味がないと。それはね、やっぱりいずれちょっとキネクトをですね、ちょっとお金に余裕がある時に買っていただいて、キネクトをやったらですね、奥さんも結構虜になるんじゃないかと思ってますけどもね。あと、セガ好きということでドリームキャストの回、お話、ね、ありましたけども、でもちょっとセガはね、最近ちょっとまた、ジェットセットラジオの復刻を夏にするっていう話が上がってきてますし、あとなんだ、この間の Xbox 感謝祭の時に、パンツァードラグーンのね、後継ゲームというか、クリムゾンドラゴンですか。まぁ、ちょっと名前のダサさにはね、ちょっと一言言いたいとこではありますけれども、まぁ、続編ということで、まぁ、素直に感謝したいかなと思ってます。まぁ、セガにはね、頑張っていただきたいので、名越さんばっかりね、目立ってる場合じゃなくてね、やっぱりね、セガ全体としてちょっと、頑張ってほしいなと。そして、できれば、ジェットセットの次には、ルーマニアもね、復活させてほしいぞ、というところで、ちょっと締めたいかなと思います。はい、アラチューさん、ありがとうございます。はい、お次ですね。ゲーム美容師さんですね。はい、ありがとうございます。こんにちは、ゲーム美容師と言います。今日、ホームページを見させていただきました。災難ですね。PC の故障の件ですね、うん。自分自身も経験があるので、大変さはわかります。早く PC が復活することと、また新しいポッドキャストが聞けることを祈ってます。はい、ありがとうございます。追記、最近 PS3 版のバトルフィールド3も始めました。今が落ち着いたらぜひ一緒にプレイしたいですね。それでは、ということで、ゲーム美容師さんありがとうございます。そうなんですよ。パソコンがね、壊れちゃってね、大変なんですけども、まあ、徐々にちょっと復活していきたいなと思ってますし、今こうしてね、なんとか録音できる環境が整いましたんで、ちょいちょいとやっていきたいなとは思ってますので、またぜひ聞いてください。そして、バトルフィールドもね、ちょっとぜひご一緒できれば、もう最近ね、すっかりね、PS3 を起動してないもんですから、ほんとフレンドの皆さんには申し訳ないんですけども、もうね、Xbox ばっかで、Hulu がいけないんですよ。あれをね、登録しちゃったらもう Xbox ばっかしでね、うん、ウォーキングデッドばっか見てるもんですから、もうほんとごめんなさいという感じなんですけども、まあ、PS3 の方もね、ちょいちょいと遊びますので、ぜひよろしくお願いします。はい、ゲーム美容師さん、ありがとうございます。ということで、以上でメールフォームでいただいてた、2月いっぱいのお便り、全部読ませていただきました。あとはですね、ブログの方にコメントをいくつかいただいてますので、そちらもちょっとご紹介しましょうか。はい、では、上海ゲーマーさん。2度目かな。はい、ありがとうございます。少し前の配信で読んでいただきありがとうございます。ちょうど日本から上海に行く飛行機の中でダウンロードしたポッドキャストを聞いていて、自分の投稿が読まれて一人機内で興奮していました。どうもありがとうございます。あんまりね、機内で興奮しない方がいいと思いますよ。キャビンアテンダントさんにね、怪しまれますからね。うん。私は既婚ゲーマーのライフスタイルの話がとても共感できて、その話題になるとワクワクして聞いています。ありがとうございます。あれもね、またね、ちょっとね、やりたいんですけどね。ネタが溜まったらまたちょっとお話ししたいと思います。さて、FF13 も大詰め。 RPG を長時間する時間が取れない生活なので、長い間すぐにやめられるゲームばっかりしていたんですけども、FF13 の2が出るので、FF13 をしておこうと思い、久しぶりに購入してプレイしています。久しぶりに RPG にハマってしまい、時間が取れないのでなかなか前に進みません。つい先日も、昼の2時に買い物に、子供と家族3人で出かける予定で、まだ2時間あるので少しゲームしようと、進めていました。嫁から1時半頃から、そろそろ行く準備してと言われて、はい、わかったわかったと返事したものの、まだ30分もあるじゃないかと無視してゲーム続行。15分前になってそろそろと言われて、もうそろそろ終了しようと思いながらも続行。わかります。ついに5分前になって準備早くしてと言われて、しょうがないなと思い腰を上げて終了モードに気分が入ると同時に大事な場面になり、映画のようなムービーモードが始まり、なんだかすぐにセーブできない雰囲気を感じました。少し焦りながらも綺麗なムービーに釘付けになります。 FF 特有の映画のようなムービーが結構長いので、いつ終わるのか気になります。嫁がもう怒り出しているので、ムービー見ながら服を着替えて、準備してるアピールに入りつつ、内心、いつもは長時間見ていたい、なんだろうもう一回見たいぐらいの綺麗なムービーシーンなのに、今回ばかりはムービー早く終われ、と稲りながら見る自分。わかりますね。もう玄関で靴を履き、子供とパパ待ち状態で、そこでようやくムービーが終わって慌ててセーブ。慌てているので、次にゲーム始めるときはムービーの大事な内容を半分ぐらいしか覚えてないこともしばしば。用事がある前にゲームすると余裕持って終わればいいのにギリギリまでしてしまい、嫁に怒られてしまいますと。わかりますね。本当に、そこで一句。出かける前ゲームするのも命がけ。出かける前ゲームするのも命がけ。わかりますね。はい。そして、1月のテーマだったんですが、記憶を消してしたいゲームにスターオーシャン2がありました。主人公が2人いて、どちらかで始めるともう片方のストーリーがわからない部分があるので、必ず2回してしまいます。RPG の中で遊び心をたくさん取り入れた面白いゲームでした。今までの RPG 史上、私の中では一番のゲームです。画質に走り出した当時、ゲームの本来のプレイヤーが楽しめる RPG ゲームとして記憶に残っています。なんといっても途中で出てくる中ボスで、ドラゴンボールのサイヤ人のナッパみたいな二人組の敵が登場しますが、それが衝撃的な強さで、それまで順調にレベルを上げて自信もつき始めていた時に、このゲームの本当の戦い方を極めなければ勝てないほどの強敵で、一瞬で真剣にゲームに向き合う体制に変わったのを思い出しました。レベル上げてボタンを連打してたら勝てる RPG じゃない。細かなテクニックを駆使して戦わないと勝てない中ボス。これはもうラスボスかと思うほど強かったので、僕の中では今までの中で最強の中ボスです。名前忘れたけど確かハニエルとミカエルでした。長くなり、テーマもずれてしまいましたが、書いてみました。毎回楽しみに聞いているので、頑張って配信してください。ではでは、ということで、上海ゲーマーさん、ありがとうございます。はい、読むのもなかなか疲れましたけれども、その、FF のね、ゲームの話ですけども、わかりますよ、買い物行くまでね、まあ、2時間あったらゲームは確かにできますね。ただ、RPG はね、気が抜けないんですよ。特にその、スクエニのね、ムービー長い系、あれは怖いですよね。ムービー入った瞬間に10分ぐらいね、平気で流れちゃったりするじゃないですか。で、しかも日本の、ああいう系のムービーって止められないんですよね。スタートボタンとかで。結構ね、海外のゲームだと、ムービーシーンがストップできるやつとか結構あって、初めの頃ね、衝撃的だったんですよ。あ、ムービー止められるんだ、みたいな。日本のだと大体スタートボタンを押すと、スキップになっちゃったりするじゃないですか。でもまあね、止められるやつが結構あるので、海外のね、ゲームは意外と、その辺は親切だなぁなんて思うんですけども、確かにね、FF とか長そうですね。私 FF13 やってないんでわかんないですけど、12はね、やったので、あれも長かったですもんね、ムービー。でもあれはね、ムービーをこう見てね、ワクワクするのが楽しみの一つでもあると思うので、まあいいんですけども、最近ちょっとあんまりね、ムービー長いゲームやってないので、 今耐えられるかどうかはわかりませんが、まあ、奥さんとね、子供に怒られない程度にゲームを楽しんでいただければなと。私、その辺はちょっと切に願いますね。私もですね、よくゲームやっててですね、話聞いてなくて怒られるので、まあ、その辺はですね、うまいことやっていきましょう。おっさんゲーマーとしてはね、ちょっと肩身の狭い思いをしてるかもしれませんけども、そんな中でもゲームを楽しみつつ、奥さんが相手をしつつですね、なんとかやっていきましょうよ、というところですね。あと、スターウォーシャン、ね、私ね、何作かやってるんですけど、それが1なのか2なのか3なのかよく覚えてないんですよね。だからちょっと申し訳ないです。ここはちょっとあんまコメントできないんですけども、まあ、ナッパが出てくると。それはちょっと覚えましたので。またじゃあぜひ次回また、そうですね、FF13 クリアしたらまたお便りいただければなと思ってます。はい、上海ゲーマーさんありがとうございます。そして、お次のブログのコメントはですね、ボードゲームの回かな、コメントいただきましたジャックさんですね。はい、お久しぶりです、自分もボードゲームは子供の頃にやった人生ゲーム以来やってないですと。話は変わりますが、鍋さんが紹介していたポッドキャストの牧羊メムス陽介さんとこですね、すべて聞きました。旦那さんの喋りよりも奥さんの厚子さんのちょっとなまった軽妙な語り口が面白かったですと。私もね、奥さん結構好きですよ。ひょうひょうとした感じね。あと自分のこの好きなテレビの話をね、すごいわーっとしてですね、盛り上がってるのに、陽介さんのゲームの話になった瞬間に、ふーんっていう感じになるね。冷め具合がもうたまらないですね。結構、ファン多いですよね。厚子さんのね。あと、最後に、この前募集していた記憶を消して楽しみたいゲームですけれども、自分はニーアレプリカントをおすすめしますと。独特な世界観と、今は亡くなってしまった、制作会社、キャビア、ドラッグ・オン・ドラグーンなどを作っていたと、そこの最後の作品ということもあり、とても感慨深いものがありました。それでは失礼します。ということで、ジャックさんありがとうございます。ああ、ニーア・レプリカントね、私やってないな。ドラッグ・オン・ドラグーンはね、やりましたよ。えらい長かった記憶ありますね。ただそれしか覚えてないんですけど、ドラゴンに変身するっていうぐらいしか覚えてないですね。あとね、クリアはしてないです。途中で飽きちゃった記憶がありますね。そうね、ニーアレプリカント、ニーアなんとかっていうのは確か機種によってなんか2つ出たんでしたっけね。やってないんで、なんともこう、コメントできなくて申し訳ないんですけども。またですね、テーマトークはちょっと募集してますので、そちらへもね、お便りいただければなと思います。あと、僕嫁ムスは面白いので、これからも聞いていただければなと思います。はい。他のポッドキャストの宣伝でした。はい、ジャックさんありがとうございます。では、続きましての、ジオさん。はい、ありがとうございます。ボードゲームといえば、昔、22年から24年ぐらい前にファミコンのゲームをボードゲーム化したシリーズを買った記憶があります。ほう。確か1000円一律で小中学生でも買いやすかったような記憶が。ゼルダの伝説を買ったのを覚えていますが、他に買ったものは昔すぎて忘れてしまいました。買った時のワクワク感はたまらないものがありましたね。ドラキュラゲームやクイズハイ&ローもうちにあったのを思い出しました。話が古すぎてすみません。ということでジオさんありがとうございます。ファミコンのゲームのボードゲームってあったんですね。私記憶にないな。あったのかな。私ね、ファミコンをね、家になかったんで、友達ん家で遊んでたもんですから、実はそのゲーマー歴としては短いというか、本格的にゲームで遊ぶようになったのが多分20歳ぐらいなのかな。でそのファミコン世代なんですけど、思いっきりファミコンあんま遊んでなくて、スーファミもそんな遊んでなくて、メガドラを最初に買ったぐらいですから、それも中古だったんで、もうメガドラの市場はもうだいぶね、小さくなってた頃に買ったんですよ。だからね、ちょっとファミコンね、実はあんま知らないっていうね、ほんと申し訳ない感じなんですけども、でもこれファミコンのゲームのボードゲームってちょっと気になりますね。1000円。面白いのかな。この頃のボードゲームって基本的にスゴロクものが多いような気がしますね。そのドラキュラゲームとかもね。 私もね、なんかね、モンスターが出てくるやつ、フランケンシュタインとかね、ドラキュラとかの中のゴムの人形がついてて、で、自分がその屋敷の中を探検してゴールまで行くのと、そのモンスターが徘徊してるのを戦いながらなんか進むみたいなやつを持ってたんですけど、あれすごい面白くて何回も何回もやった記憶がありますね。昔のね、ボードゲームってほんとそういうの多かったですよね。クイズ、ハイアンドロー、懐かしいな。あと、ドンジャラとかね。結構昔はそういうアナログチックなゲーム結構いっぱいありましたけども。懐かしいな。最近のね、ボードゲームは本当にいろいろ進化してて、そんじょそこらのコンピューターゲームよりもシステム複雑じゃねえかっていうぐらいのもね、ありますしね。やたらいっぱいコマ使うとかね、カードいっぱい使うとかもありますし、なかなか大人向けで面白いですよ。もちろん子供さんがね、遊べるような簡単なゲームもやっぱり、すごいいっぱいあるし、なかなかゲームの世界も広いですね。ビデオゲームだけじゃなくてね、いろんなゲームをちょっと遊んでいきたいなと思います。本当に。はい、ジオさん、お便りありがとうございます。またお願いします。はい、では、お便りが最後になりますかね。万事東院さん、はい、ありがとうございます。はじめまして、いつも楽しく拝聴させていただいています。万事東院と申します。私は、女房子供はいませんが、一人暮らしのおっさんゲーマーです。はい。FPS の話題を聞きたくて聞き始めました。なかなか勝てないものですね。さて、今月は出せなさそうですが、一応テーマの話題をさせていただきます。クリアできないゲーム、30歳を過ぎた頃から増えましたね。今ではモダンウォーフェア3すら積んでます。おほ。あれは面白いんでやりましょう。で、そんな私が積みゲー前提で買っているタイトルが、グランツーリスモシリーズです。うん。シリーズを重ねるたびに綺麗になっていく映像。リアルな車の挙動。しかし、いかんせん腕が追いつかず。うん。だいたいグランツーリスモ3あたりから、このゲームは車好きの私にとって、車のカタログと化しています。話は変わりますが、鍋さんは洋芸も詳しいご様子で、その辺も興味深く聞いています。私の洋芸デビューはモータルコンバットでした。最新作は面白そうですね。その後、グランドセフトオートや、ISPN ストリートゲームズ、過去、だったかな?ハテナと書いてありますね。首になってからが面白いクレジータクシー系箱庭ゲーム、サターンでした。と書いてあります。その ESPN ストリートゲームズを経て FPS の門を叩いています。これからも配信復活を心待ちにしています。長文失礼いたしました。ということで、万事東院さんありがとうございます。なんとか復活をしていきたいなと思ってますよ。グランツーリスモ私ね、1は買いましたね。あの当時、プレステでね、グランツーリスモ初めて出た時はほんとびっくりしましたよね。クラシック綺麗で。すげえなと思いましたもんね。映り込みとかね。うん、その後ね、買ってないんですよね、グランツーリスモね。あれ結構リアルに、いろいろやることあって、私その、車のチューニングとかあんまね、興味なかったもんで、さっぱりわからず、当時車詳しい先輩がいたもんで、いろいろ言われたんですよ、その、ステアリングはどうな、なんかオーバーがどうだか、アンダーがどうなの、なんか、ね、いろいろ言われてるうちにめんどさくなってやめちゃったんですけども、うん。確かにね、トレーラーが出るたんびにね、見ちゃいますね。やっぱりおすげえな、綺麗だなと思って。車のカタログとしては確かにいいのかもしれませんね。あと、洋芸はね、モータルコンバットは昔やりましたね。背骨引き抜くのは衝撃的でしたもんね。最新作は確かクレイトスさんとかも出てるんでしたっけね。プレステ3版の方は。うん。なかなか面白い。ESPN ストリートゲームズもやりましたね。面白かったんだよな。この頃の洋芸って結構、ほんとくだらないの多かったですよね。ストーリー全然なくて。ただただ、アクションするみたいなやつとか結構あってね、面白いっすよ。あと FPS のお話を聞きたくてということですが、最近あんまり FPS の話してなくて申し訳ないんですけども、またね、サイヤ人さんとかね、来ると必然的な FPS の話になりますし、あと最近私がやってる FPS はさっきも言いましたけども、その、ゴッサムシティ・インポスターズっていう、まあ、洋芸ど真ん中ですけども、完全英語なんでね、まあ、もしよかったらちょっと調べてみていただけるといいかなと思います。トレーラー見るだけでもね、ちょっと面白そうな感じが伝わると思うので、ぜひ、やってみてはいかがでしょうか。ということで、お便りありがとうございます。はい、ということでですね、今万事東院さんのお便りもありましたけども、積みゲーのね、お話、2月のテーマトークとして募集してまして、で、結構お便りももういただいてるんですけども、その PC 壊れたせいでですね、3月頭に本当は まあ、今頃の時期に本当は配信しようと思ってたんですが、録音できてない状態ですので、次回33回かに、その2月のテーマトークの積みゲー、2月のテーマトークのゲームクリアできない病のお話をちょっとしようかなと思っておりますので、お便りくださった方はちょっとお待ちくださいという感じですね。はい、そんなわけで、タコラジ第32回はですね、後半はこのお便りをとにかくご紹介させていただいて、少し肩の荷が下りたなというところですけれども、タコラジではですね、お便り募集しております。お便りの方は、ブログですね、カタカナでタコラジ、そしてびっくりマークで検索しますと、このブログ出てまいりますので、タコラジのブログの各記事ですね、どの記事でも構いませんけども、コメント欄に、まあ、適当に書いていただく、もしくはブログの一番下の方まで行きますと、メール投稿フォームがありますので、そこに書いていただいても構いません。僕もあれに、あのメール投稿フォームの方がですね、エラーが出ちゃうという方がいますので、そういう場合はできれば一旦別のですね、メモ帳的なものに一度テキスト書いておいていただいて、それでコピペしていただくと間違いがないかなと。まあ、それでもダメだといえば、やっぱりブログのコメントの方にですね、いただければ間違いないかなと思います。あとは、ツイッターのアカウントですね、タコラジオのアカウント、鍋アンダーバータコラジオ、NABE アンダーバー TACORADIO ですね、鍋タコラジオの方に、短いコメントでしたら送っていただいても構いません。ということで、タコラジではお便りをお待ちしております。これからはですね、なるべく1週間に1回ぐらいのペースで配信していきたいと思ってますので、またお便りください。お待ちしております。皆さんのね、ほんとお便りでね、ほんと救われました。ツイッターでもね、頑張ってくださいという、復活待ってますみたいなコメントをいっぱいいただきましてですね、ほんとおっさんはもうね、涙腺が弱くなってるので、泣きそうになりながらですね、嬉しかったですよ、本当に。そんなわけで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。以上でですね、タコラジ第32回終わりとなりますけれども、実はですね、この放送録音するの2回目でして、丸々2回撮ってるわけなんですけども、1回目ですね、久しぶりに喋ったら全然喋れず、今まではね、なんか特に喋ること決めないで喋ってたんですけど、近況とかね、そういうのはそれもね、全然出てこないし、お便り読んでても全然頭に入ってこない感じで、なんかこう頭と口がバラバラになっちゃった感じで、ちぐはぐで昨日録音してですね、やっぱダメだなこれやってんで、一回ボツにしまして、で今日もう一回撮ってるわけなんですけども、正直ね、まだなんか今までの最近ね、ちょっとずつこう喋りにも慣れてきまして、楽しくやれてたんですけど、まだちょっとね、微妙な緊張感を感じながらやっておるんですけども、まあ、この後ね、編集がうまくいくのかなとかね、ちょっとソフトうまくできるかななんていう、ちょっと心配もありつつやってるので、まあそういう緊張もあるんですけども、まあ皆さんちょっと温かい目で聞いていただければなと。変ですね。温かい目で見守っていただければなと思っておりますけれども。はい。そしてですね、2月のテーマトークの回を次回やりますので、一応3月のテーマトーク、もう3月入っちゃいましたけども、こちらもまたね、ちょっと募集してみたいかなと思いまして、テーマ考えました。3月のテーマトークはですね、音楽が印象的なゲームを教えてくださいということで、オープニングテーマとかエンディングテーマなんていうのでもいいんですけども、ゲーム中のこの効果音が好きだとかね、あとここでかかる、このシーンでかかるこの曲がすごくいいとかね、そういうのをゲームとその曲と、まあ、曲名がわかれば曲名でもいいですし、あと理由をね、書いていただいて、ちょっとその思い出をですね、熱く語っていただければなと思うんですよ。やっぱゲームにね、音楽って結構欠かせないんじゃないかなと思いまして、つい最近私ツイッターで書いたんですけども、某ゲームでですね、あんまりこう合わないんじゃないかなと思うアーティストさんの曲が使われるというところで、ちょっとついつい書いてしまったんですけどもね、別に決してそのアーティストさんをディスってるわけではなくてですね、組み合わせの問題なんで、私はちょっと合わないんじゃないかなと 思ったというお話なんですけども、そんなわけで逆にこのゲームにはこの曲がすごい合ってるとかね、あとまあデモンズソウルであの曲を聴くとどうしても死にたくなるみたいなね、絶望的な気分になるとか、そういう曲もあるでしょうし、あとやっぱドラクエのフィールドの曲はいいよねとかね、レベルアップのあの音は好きだなとか、そういうのでもいいんですけども、やっぱり音楽って結構重要な要素だと思うんですよ。音ってねすごく大事なんで、音楽が生きてるゲーム、私はねメガ CD の時のルナ、あれのね歌とか好きでしたね。まあわからないかもしれないですけどもまあそんな感じでですね、あの思い入れのある曲でもいいですし、そのシーンにかかった曲とかでもいいですし、まあ、単純にそのゲームの中の歌テーマソングみたいなタイアップソングでも何でもいいんですけども、あの音楽が印象的なゲームを教えてください。まあ宛先はですね、先ほども言いました通り、まあブログもしくはメールフォームなど送っていただければいいかなと思っております。締め切りはですね3月の31日土曜日までとさせていただいてもらって、4月のまあ頭のうちに配信したいかなと思っています。またですね、あのテーマトーク自体をご提案いただいても構いませんので、こんな感じのテーマトーク募集したらどうですかみたいなお便りもお待ちしております。4月以降ねまだ何も考えてませんので。
そんなわけでですね、タコラジ第32回を久しぶりにお届けしたわけなんですけれども、いやこれ久しぶりにやると本当疲れるもんですね。よく今までこんな疲れることをポンポンポンポン毎週毎週やってたなと思うぐらいに、もうね今喋ってて息切れするぐらいにおっさんは疲れてしまいましたけれども、まあねでもこれからもちょっとまた続けていきたいなと思ってますので、ぜひ、聞いていただきたいなと思います。今回ちょっとですね録音の環境がいろいろ違いまして、ノイズが出たりですね、なんやかんやでいろいろ、まあなるべく対応はしていきたいのですが、ちょっと聞きづらいところがあったかもしれませんので、その辺は申し訳ございませんと。しばらくですね、まあメインで使ってた PC が帰ってくるまではこのオンボロマック君に頑張っていただこうかなと思ってるので、まあねなかなかちょっと聞きづらかったりとかあるかもしれませんけども、なるべくノイズはですね解消していきたいと思いますので、まあ、その辺ちょっと多めに見ていただけるとありがたいです。さてで次回、そのテーマトークですね、積みゲーのお話をさせていただきますので、そちらもよろしくお願いしますというところで、今回タコラジ32回はですねこの辺で終わりにしたいかなと思っております。ではまた、次回よろしくお願いします。聞いていただいてありがとうございました。